前回のおさらいと続きいきますか。前回話したのは、傾向性と義務との対立で自由を捉えようとするっていうのが倫理学的な次元での自由の問題だったということですね。で、カントにおいてはもっぱら義務の観点から、つまり情念や欲望などの受動的な傾向性とか、その行為がもたらす帰結の考慮とか目的っていうのを度外視した観点から、実践理性によって、例えば善、良いことをすることができるっていうことに、人間の自由っていうのが認められていたわけですよね。要するに受動性に打ち勝って自律的な道徳的に振る舞うっていうことができるんだっていうところに、人間の自由っていうのが認められていた。で、せっかくなんで加減明法と低減明法ぐらいはやっときたいなと思うんですけど、よくある話で、例えば目立つために募金などをしたりとか、例えば見かけ上の良いことっていうのがあるわけですよね。で、見かけ上の良いことっていうのと、善なる意志によってのみやる良いことっていうのをカントは分けたかったわけです、ね、心っていうのが伴っているものと、心というか法則にただ従うっていうことですね。で、ここで加減明法と低減明法っていう区別があるんですけど、加減明法の場合は傾向性とか目的っていうのを条件とした命令、例えば分かりやすいので言えば好かれたければとか、嫌われたくなければとか、気持ちよくなりたければ人に親切にしなさいとか、条件付きで、良いことをやるっていうこと、欲望っていうものを必ずしも否定しないものを、適法的とかって言ったりしますよね。法にはかなってる、見かけだけ道徳法則に合致しているけど、それはでも道徳的なものではないんだっていうのが、カントの強調点で、低減明法の場合、カテゴリカルなインペラティブですよね、命令っていうのが、これこれをしろっていう、条件っていうのを度外視したもの、ここには道徳意識っていうのが人間にはあらかじめ備わっているっていう、結構破格な前提があると思うんですけども、これにはほとんど中身がないんですよね。だから何々だから親切にしろじゃなくて、親切にしろみたいなものですよね。あるのは、前回も言ったような普遍性への要求としての形式とか、あとはこれは今週初めて言いますけど、他者っていうのを物件ザッヘとしてではなくて、人格ペルゾーンとして扱えっていうことぐらいしか中身がないんですよ、これは。で、ちょっと余談ですけど、この物件とか、物件化っていうのが、人間が、自分自身を置き換え可能な労働力として売るっていうことを、余儀なくされているっていうのが、資本主義の問題だよねとかっていうのが、マルクスの資本主義批判だったわけですね。人格っていうものがすごくないがしろにされてしまっているみたいな。で、なんでこれを、カントは分けたかったかっていうと、加減明法の場合は多くの場合普遍化の要求っていうものに耐えることができない、つまり、好かれたいと思わなければ、あとは嫌われたくないって別に思ってなければ親切にする必要はないみたいな形で道徳っていうのにたどり着けないわけですね。で、この帰結を、なんとか避けたかった、ヘリクツみたいなもんなんだよっていうところまではやりましたね、先週というか前回で。この中にも完全義務と不完全義務とかっていう区別とかもあったりして、約束を破るとか人のものを盗むとかはいかなる理由があってもやってはならないっていうことですね。僕たちの生活の条件になっている概念っていうのを破壊してしまっているから。だから社会契約っていうものを経て、私有権とか所有権とか誠実さとか、そういうものが手に入ったんだけど、その社会契約っていうものをズタズタにしてしまう可能性がありえるから、それは道徳的なものなんじゃないっていうのが、完全義務のポイントかなと思うんですけど。で、不完全義務とかもあるんですけど、さすがにもう長くなってしまうので、要するに道徳的でありたいなら、道徳的であるっていうことがどういうことかっていうのはカントは教えてくれるんだけど、道徳的で僕は別にありたいと思ってませんよっていう人にはカントは何も教えてくれないわけですよね。で、現に世界はそうなっているわけじゃないですか、ほとんどの場合。そういう目的とか傾向性っていうものとかの中で結局やりくりしているに過ぎないわけで、道徳的でありたい人と思ってない人に道徳を説いても、何の意味もないっていうね、ありきたりな結論ですけど、プーチンとかね で、受動性に、まあ、打ち勝って、まあ、実践理性の命令に従うっていう構図っていうのがあるわけですけど、でもこれっていうのは実践理性っていうのは普遍化した時にやっちゃいけないことっていうのは教えてくれるけど、やるべきこととか何をすればいいかっていうことは教えてくれないわけですね。なんでかっていうと、普遍化した時にこれはダメだなっていうのは、まあ、全部ではないけれども、まあ、大概の場合、そのやって良いこととやるべきことの区別とかは出てこない。普遍化した時にこれはダメだなっていうのは出てくる、ね、例えば盗んじゃダメだなとか、普遍化した時にこれは盗むのはダメだなとか、約束破っちゃダメだなとかは出てくるけど、やって良いこととやるべきこととか、その何をすべきかっていう積極的なものっていうのは何も出てこないんですよね。で、そもそも問題っていうのは、受動性の克服っていう病状の曖昧さに、まああるでしょう。みんな思ってると思いますけど、受動性を克服するっていうことがどういうことなのかさっぱりわからない。すべきことが明確な意味で取り出せない、感覚的な起こりっていうのを押さえつけた上での自律的な自由っていうのが、まあ、どういうことなのかほとんど全くわかんないわけですよね。でも一方で、受動性との対立で自由を考えるっていう筋はおそらくそれほど悪いもんじゃないわけじゃないですか。受動性っていうものとの対立で自由っていうのを考えることができるんじゃないかっていうのが全ての出発点だったんで、だから自由っていうのは受動性と対立しているんだけど、まあ、前提とせざるを得ないというか、まあ、メンヘラみたいなもんなんですよ。で、この間をどういくかっていうのが、まあ、ここからの問題なんですけど、まあ、その前にこれと似た問題で刑事上学と政治をちょっとだけやりたい。で、刑事上学的な自由なんですけど、まあ、感覚的な描写から入りたいんですけど、一般的には必然性とか決定論とかとの対立で関連されているのが、まあ、ここでの自由の問題なんですよね。で、まあ、何でもいいんですけど、選ばないといけない時っていうのはありますよね。家庭を取るか仕事を取るかとか、自分は何を追求するべきなのかみたいな。で、まあ、仮にそこで全く他からの圧力を受けずに自分で自由に選んだはずなのに、なんかでも、まあ、こうなるのは決まってたなみたいな形の感覚を抱いたことっていうのは、まあ多くの人があるんじゃないかなと思うんですよね。まあこうなるべくしてなったみたいなことですよね。で、おそらく古めの自然科学的なモデルで内面とか心みたいなものを捉えていて、で、なんて言うんだろうな、まるで何もかもが決まっていたんじゃないかみたいな、予定調和じゃないか全部みたいな。で、まあ大げさに言ったら、まあ、自由意志なんてどこにあるんだみたいなことですよね。まあ、こういう種類の対立っていうのが刑事上学の領域であったと。まあ、そもそも自由なんてどこにあるのかっていう問題ですよね。で、まあ、カントの場合は自由は受動性の克服っていうものに求められていたわけですけど、まあ、その根拠っていうのは、人間は機械的とな因果的な自然現象を認識することもできる、その因果性っていうことを認識することもできる主体であるから、そこには完全に含まれるわけじゃないんだっていうのがポイントなんですよね。物理世界の中に完全に位置付けられない、その外に立つこともある意味でできる。で、因果系列からの独立な新たな行為をなせっていう命令が定言命法によってなされることができるっていうのが、まあ、カントの発想の根拠なんですよね。で、ここは明らかに神様っていうのが紛れ込んでるんですよ。ここに神様っていうのは絶対どっかにあるんですよね。で、まあ、何にせよこの領域っていうのが、まあ、俗に超越論的な自由の、まあ、領域なわけですけど、まあ、ここには、まあ、心身問題とか因果と自由っていう問題があるだろうと。で、まあ、ここでの課題っていうのは、自然法則っていうのと対立しない形で自由を考えたいっていうところですね。自然法則がないと、そもそも行為っていうものの足場が全くもってなくなってしまうし、そんなことは考えることはできない。一方で、全部が自然法則的に決まっていたら、自由なんてどこにも存在しないことになっちゃう。自由と法則を調停させるこのお互いの理解っていうものが必要で、まあ、これもちょっと前回のと似てるけど、ここでこの課題をちょっと覚えておいてほしいんですね。で、最後に政治的自由って、これ結構分かりやすいですよね。まあ、強制とか支配との関係で対立で関連される自由、まあ、これ一番現代的で分かりやすいですよね。暴力とか権力とかの支配を受けるときに、人の本来的な自由が失われるっていう発想ですよね。で、まあ、もちろんこの発想の前提には、人には本来的には自由っていうものが備わっていて、それが暴力とかによって、まあ、妨げられているっていうのが、まあ、前提されてるわけですよ。だってそうじゃないと、まあ、区別できなくなっちゃうんで、その まあ、少なくとも一見したところでは経営事情学的な自由っていうのは何らかの形で前提にされていて、でそれが妨げられているっていうのが、まあ、政治的な領域の問題になる、当たる。でもまあ当たり前のことですけど、まあ、自由主義者であるからといって権力を全否定はまず絶対しないですよね。まあ、基本的にはアナーキズムっていうものはありますけど、あれはまあここでは政治思想なのではなくて、まあ、政治の放棄みたいな、まあ、自然状態に戻ろうぜみたいなことで政治の放棄みたいな形で捉えるとして、まあ、政治っていうのは基本的に、まあ、本質的になかなかこれは両立しないかもなっていうものの間に釣り合いを見つけることっていうことはできると思うんですね。で権力っていうのは自由にとってただの障害っていうわけではないじゃないですか。当たり前ですけど権利の確保にも当然権力が必要なわけで、変質者から守られるためには警察が必要で、っていうのは結局自由を奪われないためにっていうのが発想の根幹としてあるわけですよね。だから自由を守るために工事の権力っていうものを導入して、でもそれっていうのが同時に自由を抑圧する可能性も秘めたものであるっていうのが、まあ、権力っていうもののポイント。古典的自由主義やったら私的な自由っていうものを認めるために公的な権力っていうのを置くっていうのが発想としてあったわけですよね。で、公共的なものっていうのは享受される自由っていうのの前提にあって、まあ、呼吸みたいなところがあって、それは権力を前提にしているっていうのが、まあ、発想で、結局ここでも前者と似ていて、その強制や支配との対立において自由は理解されるんだけれども、自由は権力を前提にしているっていう、まあ、ここの前提でこの3つのアナロジーを捉えた上でやっと議論の足場が今できた状態なんで、こっからが大変なんですけど、まあ、こっからねちょっと大変です。頑張っていきましょう。